皆様おはようございます。今日は、1年に1回でありますけれども昇天者記念、合同礼拝を、守っております。今日はご遺族の方々、ここにたくさんの写真がありますが、すでに手に召された姉お一人お一人でありますけれども、それぞれの家族の方々が、ご出席してくださって、感謝しております。コロナでですね、おたにあの3年間ほどこういう会が持てなかったんですが、オンラインではしましたけれども、久しぶりにこのように、行うことができて、皆さん集っていただいて感謝申し上げます。今日は、この方々のことを覚えながら、私たちもいずれは、最後を迎える時が来るのだということと、そしてそのために、どのように生きるべきか、どのように備えるべきかということをお話ししたいと思います。旧約聖書の伝道者の書というところがありまして、7章の2節にこういう言葉があります。祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだとあります。祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ、ね、今日私たちは、先に召された兄弟姉妹それぞれの家族の写真を見ながら、本当に最後の時が私たちにもあるんだということですね。それを覚えながら、本当にどうあるべきかということをご一緒に考えたいと思うのです。で、今日詩編の90編という箇所を開いています。読んでいただきました。ここから、お話を進めてまいりたいと思います。この第4巻90っていうところに表題がありまして、神の人モーセの祈りとこう書いてあります。神の人モーセという人の祈りというふうに、書かれています。皆さんモーセという人ご存知でしょうか。つい先日もBS の方でですね、十回という映画をやっておりました。もう何回も何回も、上映されている映画で、私も、10回まで行きませんけど5回ぐらい見たことがありますけれども、素晴らしい映画ですね。モーセという人が出てくる映画、チャルトン・ヘストン、背の高いアメリカ人のかっこいい、この人でありますが、モーセ役をしているんですけどもね、実家を見られた方おられると思うんですが、あの中にモーセという人が出てきますよね。今から約2400年前の人です。紀元前1400年前の人ですから、紀元後を入れると、じゃあもう3400年、今西暦2013年ですからね、もう3400年前の人になるんですが、エジプトっていう国が舞台でありますが、ユダヤ人ヘブル人が、奴隷の身とされていて、過酷な労働に苦しんでいます。それを救い出した指導者がモーセですね。エジプトから脱出して航海を渡って、アナノという道をたどって約束の地カナンの地へ向かっていくというストーリーですけれども、彼は中に約束の地に入れなくて、途中で120歳の生涯を終えて亡くなった人であります。でも聖書には神の人モーセと というふうに書かれてありますけれども、この人の祈ったこの祈りというものを、今日ご一緒に、見てまいりたいと思うんです。で、この90編、に何が書かれてあるのか、何が言われているのかということを、申し上げていきたいと思います。3つに今日もまとめて、お話を進めていきたいと思うんですが、まず第一でありますが、ここには神の永遠性と人間の短命と言いましょうか、短い命のことが書かれているんです。神様は特殊から特殊までおられる方でも、人間はそうじゃない。限りがある、寿命がある、最後の死をお迎えることがあるんだということがこう書いてあるんですね。聖書をお持ちの方はこの一節読むと、主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいですと書かれてあります。主よというのは神様のことです。すべてを支配しておられる神のことが主という方です。世々にわたってあなたは私たちの住まいですとこうモーセは祈っています。住まいです。皆さんにも住まいがあるでしょう。そこは安らぎの場所であり、安眠をしのぐ場所であり、安心を得る場所であろうかと思います。家族が本当にくつろぐ場所であろうかと思いますが、考えてください。皆さん、モーセという人はちゃんとした住まいがありませんでした。アラノの旅をしましたし、テントの生活でした。天幕の生活でした。次から次へとこう、進んでいかなければならなかった中で、彼は主が私の住まいですとこう、告白しているんですね。彼にとって神様がいろんな嵐の中の砦であり、酒どころであり、安らぎの場所であったというのであります。人間にとって皆さん、本当の安らぎの場所はどこでしょうか。それは神様であり主であられます。昔もそれは変わりません。私たちの本当の皆さん、平安とか安らぎはどこにあるのでしょうか、ね、名誉とか地位でしょうか。そういうのもなくなります。お金が全てだという人もいますけれども、もちろんそれで私たちの本当の安らぎを得ることはできません。天と地を作られ支配しておられる誠の神様が私たちの住まい、ね、そこに安全、平安や安全があるんだということを今日覚えたいと思います。ここにいらっしゃる方々もそのように神様によりどころを持ち、私の住まいです、私の酒どころです、私の、ね、酒砦ですと、信じて歩まれたのではないでしょうか。そして2節を見ると、神様は常しえから常しえまで神です。神様は永遠の方です。始めも終わりもありません。最初からおられるのです。決して変わることがないのです。私たちのように年を老いることもないし、病気をすることもないし、死ぬこともありません。昔も今もこれからもずっと決して変わることがない神様、それが今日私たちが礼拝している神でもあられます。ここにいらっしゃるこの方たちが信じていた神様です。さて、人間の儚さ、儚い存在であるということが3節から6節に書かれています。神様が地理を、人の頃合いを変えれって言ったら帰ります。人は地理に帰らせますとあります。これは死 の意味ですよね。聖書は人間は土から作られた、塵によって形作られて、神が息を吹き込むと生きるようになったと書いてある。そして死っていうのは霊が離れてまた体が塵に帰る、土に帰ることが死であります。人の子らよ帰れ。神様にとってはですね、千年も一日のようだって言うんです。千年も一日、一日も千年のようだ。無縁、永遠ですからね。千日が一日のようだ。夜回りの一時のようだ。夜回りというのは城壁、昔城壁がで町をこう囲ってて、そこで人々が守られていましたけれども、敵が来るのを見回る警備をする人たちでした。で三交代で4時間ぐらいこう、ね、夜をずっと守るわけですね。ひとときのほどです。わずかです。神様にとって私たちは本当に一瞬だ。五節、あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。朝には草のように消えています。朝花を咲かせてもうつろい、夕べにはしおれて枯れています。人間のいかに儚い存在であるかということがここに書かれてあります。うつろう草のようです。枯れていく花のようです。朝には咲いているけれども、夜にはしおれて枯れてしまう。今日もひまわりが生けられておりますけれども、まあひまわりは夏の花で結構ね、長く持ちますけれども、でもこの花もしおれて枯れていきます。一日で枯れる花もあります。そのようだ。よく聞くことですけれども、あの元気だった人が亡くなった、急に亡くなったっていうようなことを聞きますよね。え、あんなに元気だったのに亡くなったんですかってびっくりするようなことを聞くことがあります。いつ来るかわからない。それが私たちの最後ではないでしょうか。まあ、ここは神様が永遠の方であるということと同時に、それに私たちは本当に短命であり、その命は本当に儚いものであるということが教えられているのであります。それからまず今日、伝えたいことの一つです。二番目のことはですね、なぜ短命なのか、なぜ命がその制限されているのかということです。その理由が7節から12節に書かれています。で、その私たちはどうして最後があるのでしょうか。どうして死という問題を抱えなければならないのでしょうか。わずかなんでしょうか。一瞬なのでしょうか。今日の聖書の箇所はですね、このように書いておりますね。私たちの罪と咎があり、それに対する神様のお怒り、ね、そういう上に私たちはこのような状態とされているんだと教えています。7節、私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの憤りにおじまどいます。あなたは私たちの咎を見前に、私たちの姫事を御顔の光の中に置かれます。私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に消え去りと、こう書いてあります。まあ、ちょっと驚くべきところかもわかりません。あなた方の御怒りによって 神の御怒りによって消え失せてしまう、ね、息を引き取るということがここに、書かれております。この様子は一つの出来事が背景にあります。それは先ほどモーセの生涯のことを少し触れましたけれども、モーセとイスラエルの民はエジプトを出て航海を渡って、そしてシナイ山というところを通って、そこで十戒という戒めを与えられて、それから北上して約束の地カナンの地のカデシュバルネアというところにたどり着きました。でそこからですね、12人の石膏をね偵察する人たちを送るんです。リサーチに、今で言えばリサーチ、ね、入っていって、どういう町か、どういうところか、どういう人が住んでいるのか、ね、どういう常識があるのか、前もって調べに行かせました。でところがやっぱり常識が高く見え、住んでる人たちも巨人のように見え、そこに行った多くの人があそこへ入っていくと、もうね、私たちは全滅します、滅んでしまいます、もう行かない方がいいです、そういう、まあ、信仰者に出会って、信仰者でありえない、そういう発言を、しましたけれども、もう二人のヨシアとカレブという人は大丈夫です、神様が共にいれば、常識が高かろうが巨人がおればおっても、ちゃんと神様が助けてくれ、ね、勝利を与えてくれると言いましたけれども、大勢多勢のその、数に負けてしまって進むことができません。不信仰になりました。その結果38年という荒野の生活を送らなければならなかったと聖書に書いてあります。そして20歳以上の人たちは全部亡くなったのです。約束の地に入れなかった次の世代の人たちが入ったんですね。20歳以上の人はその38年間の間に長生きする人いませんでした。みんな亡くなりました。そのことがここに書かれているようであります。まあこれは一つの歴史的な出来事でありますけれども、もっと広げて、見たいと思うんですけれども、最初の人間アダムとエバが神様によって作られ、エレンの園の中央の木を、この木の実を取ってはならないと言われたにもかかわらず、中央の木を取って食べたことによって罪が入り死が入ったと聖書は教えている。なぜ死が入ってきたのか、なぜ死ぬのか、それは最初の人間が神の御言葉に従わなかったから、罪を犯したからです。それで死が聖書の中に入ったと今回、神の怒りの対象となったのであります。まあそういう聖書の背景と同時にそのことを思わされます。さて皆さん、もうちょっと聖書を見ていきたいと思うんですが、実節に私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは労苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去りますとこう書いてあります。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しばらく前は、今はもうちょっとね、平均寿命が高くなってますので、ピタッと来ないと思いますが、何年か前はですね、なんかピタッとする時代があったんですね。私たちの親は70年、健やかででもあっても80年、あそうだなって、 読んだことがありますけれども、まあ、これは平均寿命というよりも、長寿ですね、最高の寿命の数字ではないかと言われています。当時70年80年のね生涯であったわけです。まあ、今ではもうちょっと平均寿命と、ね、一番年齢取ってる人は100何歳の方がおられると思うんですけども、本当にこう長生きできるようになりましたが、でも最後が来る、100何年であろうとも神の前においては瞬く間一瞬だと聖書は教えています。そのほとんどは労苦と災いだ。長生きするということは苦労も多いということでしょうか、幸せなこと幸いなこともいっぱいありますけれども、でもまた長生きをするということは苦労もついてくるものであります。体が言うことを聞かない、ね、人の世話を受けなければならない、もうこんな生活いいよ、早くお迎えが来ないのかなって思うような精神的な状態、苦しいこともあります。労苦と災いです。本当にそのことをここは教えていると思います。そしてそういう中で12節があります。どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。私はこの御言葉好きっていうか、いつも気になる言葉です。どうか教えてください。自分の日を数えること、そして知恵の心を得させてください。私たちはいつまで生きるのか分かりません。自分の残された生涯を数えることはできません。でも終わりは来る、必ず来る。神様に祈る知恵の心をください。いかに生きるべきか、いかに生きるべきか、神様導いてください。これが私たちの祈りであり願いでなければならないんじゃないんでしょう。教えてください。数えることを、このことをここで覚えたいと思います。私は今日お話したいことは、人は本当に死に向き合ってこそ真に生きることを考えるのだと思います。昔黒澤明監督の生きるって映画がありましたね。公務員で30年間無欠勤の主人公が毎日仕事場にいてハンコをして30年間同じ仕事を待ち続けて、でところが癌になりました。あと余命はこのぐらいですと言われて、彼はいろいろと葛藤し、これからどう生きるか考えます。その時に公園の中で申請があってですね、市民のそういう申し出があってですね、公園を作ってほしいとかね、でそれに一生懸命取り組んで最後終わります。まあ、最後なんかこうブランコにこうなですね、なんか今でも想像思い出しますけれども、生きるとってもいい映画で、生きるとは何かということを 飾っている映画かなと思います。がんになって初めて死というものを迎え退治するようになって、残された人生をどう生きるか、今までずっと公務員として何も大きな仕事をしてこない、でも最後にその仕事をやり遂げました。人間は本当に死と向き合ってこそ生きるのだと思います。まあそういう私もまだまだ退治しているのが弱いかなという気もします。まあ、牧師ですからいろんな方の葬式に立ち会います。今までたくさんの人を見送ってきました。ここにいらっしゃる全部じゃないですけれども見送ってきました。そして葬式に関わってきました。人は亡くなるんだということを語ってきました。まあ皆さん以上には向き合っているのかも分かりませんけれども、でも本当にね、こうがんになったあと命が少ないんだって言われて生きている人を比べたりするときにどうなんだろうかな、まだなんか白目から退治してないのかなって思うときあります。でも今日の聖書の箇所とか読みますときにそうであってはならないなとこう思うのです。さて、3番目のことをお話して終わりたいと思います。モーセは最後に神様に憐れみと恵みを求めました。神が永遠である、自分は命の儚さ、ね、短い生涯だ、神の怒りの中にあるんだということを覚えながら、神様どうか憐れんでください、私に恵みを注いでくださいと願っています。これ私たちの姿でなければならないと思うんですね。神の怒りからどうして私たちは逃れることができるでしょうか。死をどうしてから逃れることができるでしょうか。神様、私たちを憐れんでください、恵んでください。ここに書いてありますね、朝ごとにあなたの恵みで私たちを満たらせてください、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるように。この14節はですね、皆さん詩篇の30編の5節にこういう言葉があるんですが、そこを思わされます。まことに御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある、夕暮れには涙が宿って、朝明けには喜びの叫びがある。御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある、夕暮れには涙が宿っても、朝には喜びの叫びがある。どんなに夜が暗くあっても朝、喜びの朝がある。そういう箇所を思い出します。喜び歌い楽しむことができるように、そういう虚しさやそして儚さから何かこう救われるというか、そんな人生じゃなくてもっとこう希望を持てる朝、それを願っております。あなたの栄光を照らしてください。あなたの慈愛が注がれますように、私たちの手の技を確かなものにしてくださいと祈っています。死ぬということにおいて全ての技は虚しくなります。 どんなに事業を成功させたとしても、どんなにいろんなものを蓄えたとしても、死において全てが崩れ去るではありませんか。でもこの人は働きが確かなものにしてください、手の技を確かなものにしてくださいと願っています。神様の憐れみと恵みを求めておりますけれども、私はここ読みながらですね、思ったことがあります、教えられたことがあります。それはこの願いはイエス様にあって実現したんだということです。イエス・キリストにあって実現しているだと思うんです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。神様の怒りをイエス様が全部負ってくれました。イエス様が私たちの代わりに神の怒りを、神の義を十字架上で負われました。神の激しい怒りから私たちを解き放ってくれました。もう神の怒りはありません。そしてイエス様は十字架にかかっただけでなくて3日目によみがえられました。イエス様は朝によみがえられました。まるで十字架は暗い、ね、夜の部分でしょうか。朝が来ました。イエス様がよみがえられて喜び、希望、力がみなぎる、そんな朝が来ました。イエス様がよみがえたからです。イエス様がよみがえたことによって私たちの技は確かなものとなるのです。働きが確かなものになるのです。第一コリントの15章の58節には、イエス様がよみがえたので、いつも主の技に励みなさい、あなた方の労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからとあります。イエス様がよみがえたゆえに決して無駄ではない、主の技に励みなさい、私たちの手の技を確かなものにしてください。それはイエス様にあって可能であります。はい、終わらなければなりません。詩編の90編いかがだったでしょうか。永遠の神、人間の儚い命、神の怒り、私たちの日にちを教えてください。そしてまた、いや、神様は私たちを憐れんで恵んでください、朝の喜びを与えてください。すべてイエス・キリストにつながっていくのであります。ここにいらっしゃる方々、永遠の神を信じていました、住まいとしました、自分の儚い命を知っておりました。しかし神様に委ねて歩みました、イエス様を信じていきました、いかに生きるか知ってました。このイエス・キリストを信じて生きる生き方、死が終わりではない、永遠の命の始まりであることを知っていました。信じて歩んだのです。最後に、ピリピ書の1章の21節をお読みして終わりたいと思います。今日の招きの言葉で読んだ言葉でありますけれども、ピリピの1章の21節を読みます。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。 何という言葉でしょうか。生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。災いではありません。終わりではあります。益です。なぜならば神様のところに行くことができるから、イエス様と天に行くことができるからです。益です。こんな障害があるでしょうか。死んでも生きても死んでもキリストの手の中にあるものの幸いです。お祈りいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。今日昇天記念礼拝、兄弟姉妹、またご家族の方々を送ってくださってありがとうございます。神様、本当にあなたは今も変わらず、昔も変わらず、今もこれからも生きておられる主であり、神であられます。それに比べて私たちは本当に長生き来たとしても、あなたの目から見るならば息のようであり、一瞬であることも覚えることができました。このような人生、本当に意味があるんだろうか、本当に主よ思わされます。でも神様、あなたにある時に、あなたとあなたを住まいとする時に、そしてまたイエス様を主と信じる時に、虚しさや儚さではなく、それを乗り越えたところの命があり、永遠の命があることを覚えることができたことを感謝します。ここにいらっしゃるお一人お一人の家に、神にある幸い、イエス・キリストにある永遠の命、その希望をあなたが与えてくださるようにお願いします。愛する兄弟姉妹があなたを信じて天に召されました。この地上の足跡を残していきました。彼らのその信仰の足跡をいつも覚えながら、私たちもどうぞ神様、彼らに習い、そしてその教えを教えとして受け止めて歩んでいくことができるように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。